Podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。まずはじめに、鹿児島より40代の女性からメールをいただきました。はじめまして、私は妙計さんのラジオがものすごく楽しみです。鹿児島で妙計さんの生の法話を聞きたいんですが、聞けないんです。何か方法がないでしょうかとのことです。ありがとうございます。直接今のとこ鹿児島に行く予定はないのですが、九州の福岡県博多市内で、9月6日まもなくなんですね、オンラインで法話をさせていただきます。直接博多でも会場でも法話をするんですが、それではもったいないねっていうことで、オンラインで全国の皆さんに法話を聞いていただきます。テーマは100倍楽しくなる仕事と人生です。これをこれから9月、10月11日、9月6日、10月17日、11月21日と4月まで毎月行います。事前に申し込みお願いします。092-734-0208 092-734-0208、東恩賀寺新州大谷派の九州教区という教務所があるんですが、そこが受付をしておりますので、ぜひこのリスナーの皆さんもお時間がありましたら、またオンラインはタイムフリーでいつでも聞くことができますのでね、ぜひお申し込みいただきたいと思います。さあ、続いての方です。ミントさん、ありがとうございます。妙計さん、私は現在東京に住んでおります。妙計さんのラジオを聞いて、この人好きと感じました。ありがとうございます。不思議な感覚です。これからも楽しみに拝聴いたします。妙計さんは法話の CD を出されたって聞いたんですが、ラジオとはまた違うんでしょうか？書店とかに置いてますかとのことです。はい、全国の書店に置いてますし、ない場合は取り寄せができますので、河村明慶の心の法話集7巻セットでお申し込みいただきたいと思います。またこのラジオとは全く違うお話をしております。テーマは生きる、病になる中でどう乗り越えたらいいかとか、死ぬというこの不安をどう乗り越えたらいいかとか、一つ一つ私たちが根底に抱えている不安とかを全部喜びにどう変えていくかということを時間をかけてじっくりと私なりに録音しましたので、ぜひこの機会にね、ご興味がありましたら河村明慶の心の法話集というのをどうぞ聞いてみてください。ネットでも販売しております。詳しいことは河村明慶の日替わり法話に尋ねていただくと、法話の案内とか様々なことさせていただいておりますので、河村明慶と検索してみてください。ありがとうございます。さあ、続いての方です。秋田県より、わあ、もう遠いところ、いろんな皆さんがね、幅広く聞いてくださってるんですね。土曜日の朝の妙計さんのラジオ、ラジコでいつも聞いております。心の安定剤です。毎週欠かさず聞いております。妙計さん、以前、9月に秋田に来られると聞いたんですが、いつでしょうか？県南のラベンダーさんよりいただきました。ありがとうございます。9月27日、秋田のアクアパル多目的ホールで13時より公演です。9月27日、秋田のアクアパル多目的ホールで、お昼の1時から公演です。詳しいことは、松林寺さん。電話番号は 0184-22-5205、0184-22-5205にお問い合わせください。また河村明慶の日替わり法話でもご案内しておりますよ。ありがとうございます。さあ、続いての方です。東京より、山田の主さん、ありがとうございます。初めてメールをいたします。 私は東京に住んでおり、本日は帰省して滋賀県におります。在宅中、妙計さんのラジオを拝聴し、島崎藤村の人生誰しも初めてというお話に涙が止まらなくなってしまいました。私は現在31歳で、昨年結婚いたしました。しかし未だにひどい別れ方をした元恋人を思い出して、許せないと思い出して怒りをしております。上京してすぐお付き合いした元恋人、付き合って1年ほどは良かったんですが、2人で向き合うべき課題を、いろんな問題を、また話を一方的に共通の友人に吹き込んだりして、本当に苦しい苦しい日々でした。その元恋人が入籍したと聞きました。あんな人が幸せになるなんてありえないと考えると、体調すら崩すようになりました。私自身は自らの努力と周囲のいろんな人のおかげで幸せな日々を手に入れましたが、どうすれば孤独を味わったあの頃の自分を救ってあげられるんでしょうか、とのことです。私はあんまりこの言葉は使いたくないんですが、あなたは元恋人に復讐したいんですよね。あなたが元恋人に復讐する一つだけの方法は、あなたが幸せになることです。これしかありません。あなたが今までいろんなことあったけど、私今本当に幸せ、夫とこうしてご飯が食べれる、こんな時間が過ごせる、あーありがたいなと思えた時に、同時にあなたが過去握りしめた怒りというものが手放せるようになります。過去っていうのはね、正直言って実体がないんですよ。思い出として映像はずっとね、広がるかもしれませんが、私たちは思いの中で生きてるんです。自分の思いでストーリーを作ってるんです。そうではなくって、今私がどう今の現実を受け止めて喜びになって生きていけるかで、過去が意味が変わってくるということです。お父さんお母さんが産んでくれた、私のこの命を残してくれた、受け継いでるんだ、過去つらいことがあった、あんな人見返してやりたいと思うかもしれませんが、その見返したいその人のために大切な今を持っていかれるなんて、こんなもったいないことないんですよ。さあ今この瞬間、二度と取り戻せない瞬間、以前島崎藤村さんもおっしゃいましたよね。今日という日ってもう二度と来ないんですよ。だったらどうか山田の主さん、今幸せをかみしめてください。そして過去をどんどん捨てていきましょう。ありがとうございます。さあ続いての方です。ファックスをいただきました。ミルクティーさん、ありがとうございます。初めてお便りします。妙計さんの丁寧な温かいお話をありがとうございます。本当に戦争で心がすさむ世の中です。妙計さんの番組で安らぎを感じています。また以前妙計さんは水の話をしてくれましたよね。本当に興味深く聞かせていただきました。これからもよろしくお願いします。ミルクティーさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ラッキーベルさん、いつもありがとうございます。妙計さんの穏やかな話し方、本当に心が和みます。家族の病気って辛いですね。でも形を変えて乗り越えることがありますよね、とのことです。本当そうですよね。視点を変えていく、そこから見えてくる世界があります。ラッキーベルさん、どうかどうか家族の皆さん、お体大事になさってください。さあ続いての方です。スガリンさん、ありがとうございます。毎日毎日暑いですね。でも熊本の地震で大変な思いをされている方々がいると思いながら、妙計さんのこの笑顔になれるラジオを聞いておりますとのことです。スガリンさん、本当そうですね。いつでも私たちは悲しみに目を届ける人でありたい、そう思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオ部屋の怪人さん、ありがとうございます。 妙慶さん、水の方はすごく勉強になりました。蓮如上人もカゴを水につけようっておっしゃってましたよね、とのことです。何にも頭に入ってこないんですよね、といった質問に対して蓮如上人はそのまま水につけておきなさいっておっしゃったんです。もう私はね、ザルのように全部話が流れるんですよね、といった人にじゃあそのままつけておきなさい。もう蓮如上人は本当に親しみと笑いと本当にすっとこう入ってくるその言葉がけいいですよね。だから私たちも日頃からあったかい言葉、本当に私自身がウキウキなれるような言葉の中に使っておくといいんです。それがね、もう常にイライラしてる怒りの言葉の中に使ってるとイライラ感しか染み込みませんので、お互い気をつけたいですよね。さあ続いての方です。ジュリンさん、ありがとうございます。妙慶さん、お盆はね、夫に話しかけていたんですよ。お父さんもうすぐお盆ですよ、道を間違えないで帰ってきてよと。はい、ジュリーさん、話しかけることはね、とっても素敵です。ただね、亡き人は覚者と言いまして、悟った方です。私たちは煩悩を抱えた迷いの人間です。迷ってる人間が悟ってる人に迷わんといてっていうのは、これ非常におかしいんですよね。そうではなくって、いつもでも身近に感じてます。そして私もいずれか仏になります。どうかどうかこれからもお浄土からその声の呼びかけを聞き続けますって言った方がいいんですよね。だから亡き人がなんかまるで迷ってる人で生きてるものが偉いと思っちゃうんですが、逆なんです。亡き人は仏様となられております。それをぜひもう一度ね、していただけたら嬉しいです。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。